今日からアドベントが始まりましたけれども、アドベントってどういう意味かご存知でしょうか。主のですね、降誕を待ち望む期間ですね。大体このぐらいの時期から毎年始まりますけれども、イエス様がですね、まだこの世に肉体として来られなかった時期、それは非常に長い時期でした。で、そもそもなんでイエス様がこの世に来られたか、皆さんなんでイエス様が来られたと思いますか。皆さんを救うためですね。皆さんは救われる必要があったんです。人はみんな生まれながらにして罪がある存在でした。じゃあそもそもなんで人類は罪がある存在になってしまったか、今日はですね、ちょっとそこから、そのなんでそもそも人は救いが必要なのか、なんでそもそも人はその救いが必要であることの罪が入ってしまったのか、創世記のですね3章です。この創世記の3章、3章より前のところはですね、救いは必要ありませんでした。主はお作りになった全てのものをご覧になって、それは非常に良かった、はなはだ良かったという、神さんが満足された完璧な申し分ない状態だったんです。人の被造物も全部。でも今皆さんが目で見ている世界はそうじゃないですね。はなはだいいという状態ではないです。一体なんで人類にその罪が入り込んでしまったか、これが創世記の3章です。3章の一節から15節までお読みしたいと思います。さて、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について、神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目にしたわしく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。このようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らはイチジクの葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ、彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので 恐れて隠れました。すると仰せになった、あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。人は言った、あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。そこで神である主は女に仰せられた、あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた、蛇が私を惑わしたのです、それで私は食べたのです。神である主は蛇に仰せられた、お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き塵を食べなければならない。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。ここの今読んだ、短い節、これが全てのことの罪の始まりです。これがですね、人が救われる必要がある出来事のその原因です。アドベントのメッセージをしております。一体これとクリスマスと何の関係があるんでしょうか。アドベントとは救い主を待ち望む期間ですね。人類は救い主をずっとこの時以来待ち望んでいたんです。この創世記の大昔、人類がまだ男と女2人しかいなかったこの時以来、この事件以来ですね、救い主、人類を救ってくださるお方を人々はずっと待ち望んでいたんです。で、神様が、聖書の旧約聖書の中ではいくつかその救い主が現れることを予言しているんですけども、その最も最初の箇所が今お読みしたこの箇所です。この15節ですね、私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。この女の子孫です。ここで子孫と使われている言葉、ヘブライ語ではゼラ、これ単数形です。子孫たちにとは言わず子孫にと言われました。このゼラという言葉は、子孫という意味も子という意味もありますけれども、他にもですね、実、果物の実とか、あるいは種という意味もまたあります。だから女の種と、訳せます。普通女は種を持っていません。女は男性から種をまかれて、そして子ができますね。植物の世界でもそうです。雌しべだけでは実を結びませんけども、そこに雄しべからの、その花粉をもらえば種を結びますけども、それと同じでですね、女性は、男性から、種を受けなくては子供ができないんですが、しかしここで女の種によってこの蛇の頭を打ち砕かれる。つまり男性の力を借りずに生まれた子を暗示しておりますね。処女降誕を暗示しております。イエス様は処女マリアから生まれましたね。ね、びっくりですね。イエス様が予言されたのは、人類に罪が入って人類が救いが必要な状態になった途端にすぐに神様がその人類を救われる計画、イエス様をこの世に使わす計画をすでに立てられて、そして人々に示されていたんですよ。で、この時以来ですね、人類は救い主を待ち望むようになります。この女の種、 女の子孫が生まれるのを待ち望みます。エヴァは、最初に産んだ子供の名前は皆さんご存知ですか？エヴァのから生まれた子供、長男はカインという名前です。カインという名前はですね、ヘブライ語で得た、ゲットした、そういう意味なんですよ。エヴァはだから子供が生まれた時、救い主を得たと思ったんでしょうね。ところがこのカインが成長するに従って、どうもこれは救い主、人類を救うお方ではなさそうだとだんだん分かってきて、で次に次男の名前なんですか、カインの弟アベルですね。アベルは虚しいとかため息とかいう意味です。だからカインによって得たと思っていたら違って、でそれで虚しくなったんです。エヴァは一体私はどのくらい待たなければいけないの、一体私はどのくらい子供を産めばその蛇の頭を砕く子孫が生まれるの、ずっと待ち望んでいたんですね。それからアブラハムの時代になって、でアブラハムはですね、その従順の行いによって神様はアブラハムに約束されます。私はあなたの子孫によって全人類を祝福に入らせると。ここでもこの子孫はですね、単数形の子孫、ゼラがの単数形が使われております。つまりアブラハムからこの女の種を生まれさせようと約束されたんですね。結局人類歴史というのはこの女の種を待ち望む、その歴史に入ったわけです。言ってみればアドベントに入ったんです。この創世記の3章3章のこの事件以来、創世記3章の6節、それがアダムとエヴァが堕落し人類に罪が入った章と節です。創世記3章6節、そこから10節も数えないうちにですね、神様がこの女の子孫を約束されたんですね。アドベントに入ったんです。実に長い期間でした。アドベントはこの創世記3章のこの節からマタイ福音書の1章に至るまで、ずっとずっと長い、救い主を待ち望む、救い主がこの地上に生まれるにふさわしく足りるだけの整えの期間がこれだけ長い間だったわけですね。この創世記の3章15節、非常に短い節ですけども、でも聖書を簡潔に言い表しております。私はお前と女との間に敵意を置くと。まず女、イエス様から見ればですね、この被造物全体は女に相当します。宇宙そのものは、コスモスというギリシャ語ですね。宇宙、全宇宙、もともとコスモスというのは、整えられたとか、あるいは着飾る、ね、コスメってありますね。コスメは飾る、整えるという意味ですね。宇宙は、このコスモスっていう言葉はですね、女性の飾りという意味もあるんです。なんと宇宙全体は女性の飾りなんです。一体誰のための飾りなんでしょうね。女性は男性の鏡だとパウロは言っておりましたけども、鏡じゃなくて冠だと言っておりました。宇宙は唯一の男性の冠、飾り、イエス様の飾りなんです。イエス様の冠、この宇宙という器にですね、唯一のこの女の子孫、女の種が歴史のある時、ある時点で撒かれて、そして再びその出来事によって不完全だった世が完全に戻される整えが起きたわけです。このアダムとエヴァがそもそもこの、神様の御言葉に逆らって善悪を知る知識の木を取って食べていなければ、この創世記の3章からのずっと続くその贖いのご計画は もともと必要なかったんです。でも人類が罪を犯してしまった。だから神様がその計画を立ててイエス・キリストを世に使わせて命を捨てる、そのことによって皆さんに人々に救いをもたらす、その必要があったんです。この聖書はですね、聖書、旧約聖書はそのための整えの書です。非常に分厚いですね。あの本の部類の中からは非常に分厚い部類に入りますけれども、その分厚い理由が人類が罪を犯してしまったからです。で、神様はですね、その人類にこの女の種を、送り込むにあたって整えが必要だったんです。まずアブラハムを選びました。人類の中から神様に従順し服従するこの人アブラハムを選んで、そしてアブラハムからその子孫たちイスラエル民族を起こされようとしました。イスラエル民族とは神と戦う者、あるいは神に服従する者、そういう意味です。イスラエルの民が他の民族と決定的に違うのは、このイスラエル民族は神に服従する民族だということです。で、それでこのイスラエル民族を通して、神様は律法を授けました。律法というのは神の基準です。神様の基準ではこれが正しい、これが、これは汚れている。で、その律法をこのイスラエル民族に託し、そしてこのイスラエル民族から神様に愛されたものダビデが生まれました。王様です、ダビデ王で、神様はこのダビデ王に約束をされました。このダビデから常しえに続く一つの家、永遠に続く王国を建てるという約束を立てられたんです。そしてそのダビデの末から生まれたのがこの女の子孫メシアです、イエス・キリストです。アドベントで太鼓節で歌われる、賛美の中に、ダビデの末なる主よ徳来たりて、ね、歌いますね。ダビデの末裔、ダビデの末、イエス様、あの太鼓節の賛美はこの救い主イエス様を待ち望む心を歌っているわけです。非常に古い、賛美なんですけども、で、この女の子孫の予言はイエス様の誕生によって成就しました。イザヤが予言しています。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味です。インマヌエルという言葉、これは神は共におられるという意味です。神様はずっと共におられたんです。はるか昔から、人類が作られるその前から、人類が罪を犯して神様の御言葉に不従順になって、神様と圧倒的に断絶された状態になってしまっても、人類はですね、神様の御言葉に、反したら神様の御顔を避けて隠れるしかないんですよ。まあ、もっとも神様から隠れをすることはできないんですが、でもそれでも隠れた気にならざるを得ない行動を取り始めるんです。でもそれでも神は共におられるんです。人類が罪を犯して、本当に神様の目から見たら憎ったらしいこと、ありえないことを人類はするようになりだしたんですけど、それでも人類をさっさと滅ぼすことはしませんでした。命を投げ出されたんです。なんでそこまでって思うんですが、でも神様は命を皆さん一人一人のために投げ出してくださったんです。人類が負うべき死と呪いをなんと一人子イエス様に負わせたんです。共 共におられる主、インマヌエルなるお方なんです。このお方が乙女マリアによって生まれ、ね、聖霊によって身ごもったんです。乙女マリアは男の種の力を借りずに、そのまま聖霊によって身ごもって、そして生まれたんです。まさしく女の種、この創世記の3章15節が成就したんです。この全宇宙というですね、コスモスの中に唯一の神の種がまかれ、そしてそれまで呪いでうめいていた被造物は、いよいよ待望した神のこの現れが到来したんです。この方を信じた人々、その名前を受け入れた人々は神の子供とされる特権が与えられたと、ヨハネの福音書に書いてあります。一人の緑子が私たちのために生まれたんです。一人の男の子が私たちのために与えられたんです。これイザヤの9章の御言葉です。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、これは英語ではワンダフルカウンセラーと言います。イエス様は皆さんのワンダフルカウンセラーです。人間の精神科医はですね、人間のカウンセラーは皆さんのためにならないアドバイスをよくしますけれども、でもイエス様はワンダフルなカウンセラーです。皆さんの成り立ちをご存知です。皆さんはいつもそばを離れません。人間カウンセラーはですね、そんな一度も会ったような、会ったことのないような人のアドバイスさえ、ね、不遜にもすることもありますけども、しかしイエス様は生まれた時からずっと共におられたインマヌエルなる主です。皆さんの成り立ちを全部ご存知です。皆さんのワンダフルカウンセラー、そしてイエス様は力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれると、いざ予言しています。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまで、万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。主は熱心に皆さんの救いを成し遂げようとしておられたんです。永遠の昔からずっと皆さんと共に、そして皆さんを救おうと、この熱心に働いておられたんです。人はですね、このエデンの園において御言葉に不従順を犯して、そして自らの身に死を招いてしまいました。呪われてしまいました。いや、そこをですね、神さんがいかにして皆さんをそこから救い出すか、その歴史がこの旧約聖書の創世記3章からずっと続く歴史にあたるわけです。いや、人類の歴史だけじゃない、全被造物の歴史です。ローマの8章に、こう書いてあります。ローマ8章の18節から、今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです、ね、被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるんです。被造物、自然です。全世界です。ローマ8章の今19節を読みました。つまり被造物は皆さんの現れを待ち望んでるんです、まあ、もしも皆さんが神のことされたんであれば、神の子供とされるにはどうしたらいいですか。あれ、皆さん神の子供になる術を知らないんですか。神の子供 の人じゃあ手を挙げてください。まあちょっと自信がなく、まあみんな手を挙げてますね。イエス・キリストを信じた者は神の子供です。被造物は神の子供の現れを待ち望んでいるとありますね。つまり被造物は皆さんをウェルカムしてるんです。イエス様を信じてない人はノットウェルカムなんですよ。あれ、この英語って正しいですか？ウェルカムじゃないんです。でもイエス様を信じてる神の子供は被造物は待ち望んでるんです。被造物もですね、アドベントだったんですよ。ずっと対抗説だったんです。今私たちは対抗説を過ごしておりますけども、被造物も全世界のイエス様が現れるのを待ち望んでいたんです。全宇宙が。でもイエス様ある時お生まれになりました。そして被造物も神の子供たちの栄光の自由の中に入れられるために滅びの束縛から解放されたんです。イエス様に会って、被造物はまだ生みの苦しみをしております。神の子たちがまだまだそんなに現れていないから、それは皆さんが神の子たちをたくさん産んで増えて地に満たすことを被造物は待ち望んでいるんです。皆さんが、ね、イエス様から全世界に出て行って福音を述べ伝えなさいという、そういう宣教命令をいただいております。皆さんだから神の子たちをより多く生み出すために、まず皆さん自身が出て行って、そして神の子たちをたくさん産むんです。何もですね、路傍に出て行って街頭へ、街頭説教しなくてもいいんですよ。皆さん自身が使わされている場所、それぞれの仕事場、それぞれのお家で、ただイエス様を信じる存在として存在していればいいんです。そしたらイエス様を求めている人はイエス様の似姿になっていきます。そして世の人々はイエス様の栄光を皆さんを通して見ます。ただし皆さん一人一人がイエス様にしっかりとつながっていればの話です。単に教会に来ているだけ、来て過ごしているだけでイエス様の似姿になっていくとは限りません。皆さんがイエス様の御言葉にしっかりと従順して服従していれば、どんどんどんどん皆さんはイエス様の似姿に作り変えられていきます。だからまず皆さん自身イエス様を知ってください。イエス様を味わってください。イエス様の素晴らしさ、イエス様の良さ、それを味わい知り尽くしてください。求めてください。そうすればどんどんですね、イエス様の素晴らしさ、イエス様の愛の広さ、高さ、深さをどんどん皆さん自身が体験して、それにのめり込み、続行になっていって、もっともっとイエス様のことを知りたい、味わいたいって思うようになって、もっともっとイエス様の似姿を皆さんは帯びていくようになります。この聖書全体のこの重要なキーパーソンはイエス様ですね。イエス様、この神様からこの世に送られたたった一つの女の種、全人類を贖うお方です。この創世記の3章15節においては、まあ、彼、つまりイエス様はお前、つまり蛇の頭を打ち砕き、お前は彼のかかとに噛みつくと書いてありますけれども、イエス様はですね、確かにかかとに噛みつかれるんです。ある程度のダメージを受けました。それは十字架の死ですね。でも実はですね、その十字架の死が勝利の鍵になったんです。この十字架によってサタンに決定的なダメージを与えたんです。サタンの頭を打ち砕いたんです、十字架によって。皆さんがサタンに勝利する方法、それは十字架です。十字架、それは死に至るまでも従順し服従すること、 イエス様はそれによって勝利しました。皆さんもイエス様に習うものとしてですね、十字架を背負って日々自分の思い意志感情を十字架に貼り付けてイエス様についていくのであれば、皆さんはイエス様の弟子です。皆さんを通して復活の力が働きます。イエス様はご自身を死に明け渡して、そして神様から、天の父なる神様から復活の命をいただきました。それと同じ命が皆さんに許されるんです。この創世記の3章以降ですね、いや創世記のエデンの園の時代からずっと人類にはですね、選択権が与えられています。エデンの園の中において人がまだ罪を犯していない時も選択権が与えられておりました。それは園のどの木からでも思いのまま取って食べてよい。しかし園の中央にある木、すなわち善悪を知る木からは決して取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬと言われておりました。これと同じことがですね、今皆さんにもこの選択権が与えられております。選ぶ道は2つに1つです。命の木を選ぶか、それとも善悪の知る知識の実を選ぶか。皆さんには十字架の木を選択するか。十字架というのはですね、自己否定の木です。そんなにパッと見はよろしくない木です。それを選ぶか、それともパッと見いい木の実を選ぶか。ここでですね、エヴァがその木を見ると、その木は誠に食べるのによく、目に親しく賢くするという、その木はいかにも好ましかったと書いてありますね。この木を食べるとき、あなたの目が開け、あなたは神のようになる、善悪を知るようになるというふうに言われてました。皆さん十字架の木を選びますか、それとも目によく賢くする神のようになれる木、そちらを選びますか。アーメン。あれは信仰工学、素晴らしいですね。皆さん十字架の木を選んでください。皆さんをですね、神のようにする木、目によく食べるのによく賢くなれるという木はですね、結局滅びに至る道です。皆さんは自分の思い意志感情を十字架に貼り付けてイエス様を選んで、そして永遠の命を選んでください。イエス様は皆さんを救い出すためにですね、命を捨てられました。どうかその死を無駄にしないでください。イエス様が十字架にかかって、で、私たちに永遠の命をくださったんだ、ラッキーだね、じゃあ俺遊ぼうって言って、そんな風にですね、イエス様の命をないがしろにしないでください。イエス様が本当に十字架で死なれたこと、そのことを大切に覚えるのがこの私たちのアドベントの期間です。イエス様はもう来られました。しかし今皆さんがですね、待望するべきは、このイエス様がどのような思いで十字架への道を歩まれたか。イエス様は確かに一人の緑子として生まれました。ほんの弱い小さな柔らかい赤ちゃんとして生まれました。でもただの赤ちゃんではありません。死ぬために唯一生まれてくださった赤ちゃんです。それも皆さん一人一人の罪を背負うために、身代わりとなって皆さんを救うために生まれた赤ちゃんです。この大降雪アドベントの期間、このイエス様を覚えつつ過ごす皆さんでありますように。そして皆さんは 命の木と善悪の木、その中では命の木を常に選択し続けていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、あなたが私たちのために命を差し出すためにこの世に来てくださったことを感謝いたします。アブラハムによって、イスラエル民族によって、ダビデの末によって選ばれて、そうして整えがなされ、時がついに満ちて、イエス様がこの世に来てくださいました。今このアドベントの始まりの時、私たちは主よ、あなたを覚えます。主よ、私たちのうちに来たりて、私たちに光となって灯ってください。あなたをいつも下に求めて、そしていつでもあなたの道に歩み、救いを私たちの身にいつでも成就し続けていく生徒たちでありますように。今日いただいたこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。